副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日もゲストに来ていただいております。小林さんの友人で不動産投資家の岡村直樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします、はい、
これが4回目になりますけどもね。
4回目です
ね。そう、あっという間なんですが、実は、すごいでもね、過去3回は、かなり、不動産投資興味ある方には、参考にしていただける面白い、リアルな話ができてるかなと思うんですよ。うん、で、1棟目のアパートの、その数字、赤裸々に語っていただいて、いかに一棟もの不動産投資がこう儲かるかって話とか、うん、あと資産管理法人の話、不動産を法人で買うね、うん、その意味っていうところとかも詳しく説明させていただいているというか、岡村さんが話してくれたので、ぜひそちらは皆さん聞いていただきたいなと、はい、思うんですけども、
はい。
で、今回は、いろいろお話を聞いていただく中で、リスナーさんの中で、よし、じゃあ、不動産投資やりたいなと、やってみたいっていう方も増えてるかと思うんですけど、
うんうん、
まあ、岡村さん的に、じゃあ、どういうとこから、何から始めればいいですかと、そういったアドバイスをちょっといただけたらなと思うんですけど、いかがでしょうか。
はい。
はい。僕は一番最初のスタートって、本当にマサさんがいてくださったんで、う
ん、
これね、本当によくいろんなところで言うんですけど、マサさんがもし詐欺師だったら僕も人生終わってるんですよ。うん、
だけど一番最初に騙されて。
だけど、この可能性ってあるんですよね、本当に。
なるほど。
うまくいったけど、で、ここがやっぱり運だと思っちゃうんです。しょうがないなと思ってます。やっぱり分からないから、最初何も。
う
ん、
っ
てい
うのは
しょ
うがないんですよね。
だから、どうしても、ま、これから、まあ、このお話を聞いていただく方が、よし、気をつけようって思ってくださったら、もう、大変後陣なんですけど、ちょっと、まあ、そういった意味で言うと、やっぱり、玉石混合というか、なかなか危ない世界でもあるっちゃあるので、
なるほど。
ね、一手目を間違えただけで、本当に、どうなっちゃうっていうのはね。
いきなり岡村さんに僕が、虎ノ門に新築のワンルーム4000万で、3部屋買えばいいよって、僕がアドバイスしちゃってたら、
もう終わってますよね。うん、多分そういうことはやらな、なかったとは思うけど、でも本当にだから、
か
全く違う人で、マサさんに相談行ってないで、全然違う人に行っててだったら、なんで俺に言ってくんなかったんだよっていう話になっちゃうっていうのは、いっぱいあると思うんですよ。
なるほど、なるほど。
それをやっぱりちょっと、まあ、なかなか難しいことだけど、少しでも判断できるようにするためっていうのは、ちょっと大事なことかなと思うので。
だからこそ勉強が必要ということですよね。
僕はちょっとそうだと思っているんですけど、まあ、ちょっと、まあ、ざっくりなんですけど、不動産として、まあ、大きく分けて、やっぱりその3フェーズに分かれてて、やっぱり、はい、まあ、まず買わなきゃいけないですよね。だから物件を買うっていう話のところ、
うんうん、
でそれからそれをこう賃貸経営しますっていうところの話、
うんうん、
運営するっていうところで最後、まあ、去年僕やりましたけど売却するっていうところ、
売却、
ね、でまあそこで税金とかそういう話っていうのが出てくると思うんですけど、
うんうん、
まあ、大体この3つになってくると思うんですよね、
うん、
で結局、
はい、
でもその3つなんだけど、どこを始めなきゃいけないのってのは買わなきゃ始まらないんで、
うん、
だからまずはやっぱりその購入っていうところをやっぱりフォーカス当てるべきなんですよ。何を買わなきゃいけないのっていうところっていうところなんで、ここもちょっと因数分解すると、まあ、やっぱりその物件を選ぶということで物件選定するっていうところが一つありますね、うん、何を買うかっていうところ、
はいはいはい、
でじゃあでも全部自分のお金で買えるかって言ったらそんなことないので、
うん、
やっぱり銀行からお金借りなきゃいけないから、その部分銀行融資っていうところの部分が出てきてて、
うん、
でじゃあその物件どうやって探すのって話になった時にやっぱり業者さん、不動産業者さんの対応っていうところの部分が出てくるというところの、うん、まあ、この3つっていうところをちょっとまあしっかり 抑えておかなきゃいけないなっていうのが、まあ、うん、基本的なスタートだと思うんですよね。
なるほど。
だから、はいはいはい、やっぱり何を買うべきかっていうところだろうと、あとはまあその自分だったら何を買えるのかなっていうところっていうのをしっかり、まあ、勉強するってことになるんですけど、
うん、
はい、このね、やっぱね、もうぼんやりでいいんで、なんとか分からないことを分かるっていうふうに、してほしいっていうのがまず第一歩なんですよ。で、そのためには、もう本当これね、ありきたりなんですけど、もうね、初心者向けに書かれてる本とかっていうのは多分もういっぱいあるし、それこそ副業アカデミーさんの方でも、そういう不動産投資の本とかっていうのってたくさんあると思うんですよ。だからそこで、やっぱりでもそれをね、まあ本当にちょっとざっくり言っちゃうと、もう何十冊と読む。で、本なんで、もう、はい、1冊1500円高くて、
1000円ぐらいです
ね、そのものですか。ね、そう、それを、もうなんか、まあ、例えば10冊買ったって1万5000円ですか
?1万円です。
はい、1万円、そうか、1万円ですね。そんなもんですよね。絶対、まずはそこを投資してほしいっていう感じ。で、その本を、とりあえずもう、荒くてもいいから、もう読んでいって、で、まあ、こう、わかんないことだらけだと思うんだけど、でもそれでもわかんないことがわかるっていうレベルにはちょっとなっていくと思う。誰でも10冊も読めばそれはなると思うんで。で、次のステップとしては、僕はやっぱりだからその書いてる人、本書いてる人、著者の人とかが、大体ね、はい、著者の人がセミナーやってたりとか、うん、まあそういうのあると思うんで、その人にやっぱね、コンタクト取ってくっていう風な感じで、うん、会いたいで会っていくっていうことをしていった方がいいかなっていう風な感じ
だ。それはやっぱりちょっとアスリート的思考のような気が
します。あ、そうですかね。でもね、やっぱ結構これ多いと思ってて、今って YouTube とかって結構多くて、動画で、多分今もそうですよ、不動産投資なんとかっつって動画検索しちゃったら、もう5万と出てくると思うんですよ、いろんなものが。で、これで解決しようとする人って結構いっぱい多いと思うんですけど、これはね、やっぱちょっと個人的な話で言うと、もう無理だと思っていて、ゴルフレッスンをしてた僕からしてもちょっと無理だと思っていて、
はいはいはい、
やっぱり分かってる人間だったら動画でなんとかなるんですよ。動画だけ見て、なんかこう、後の確認とか、そういうことっていうのは、すり合わせとかっていうのはできるんですけど、分からない人は、それは無理なんですね。やっぱりね、動画だけで解決するとか、本をインプットしただけで解決するのは無理なんで、だこれはやっぱり、それを発信してる人に直接やっぱり、会って話を聞くっていうことを、やっぱやってった方がいいかなっていうのは、
なるほど。
で、僕の時代には、正直あんまりそういう本が多くなかったんですよね、
うん、確かにね、まだあの時は ね、
そんなに多くなかったんです。だからもう僕はもうマサさんに相談することはなかったし、マサさんが詐欺師じゃなくてよかったなっていう本当にそういう言ってるんですけどそう。でも、ま、これもね、だから声を大にして言えますけど、マサさんはもう詐欺師じゃないので。
よかった。だから大丈夫ですか、
ね、だから、
それはみんなもそうし。
なので、わかりやすく、ちょっとそれは、副業アカデミーさんとか、マサさんの方にね、多分講師陣いっぱいいらっしゃると思うんで、その方にやっぱり相談した方がいいと思うんですよ、それはね。本当に。っていうのが、ファーストアクションになっていて。ね、で、それができてくると、さっきの話だけど、分からない話が分かるようになってくるんで、で、その状態になってくれば、ちょっとこう、取捨選択というか、あ、これ、これやばい話なんじゃないのっていうのが、ちょっと出てくると思うんですよ。で、そこの物差しがちょっとだけでもできてきたら、まあ、まず第一歩目としてはいいんじゃないかなっていうふうには
。なるほど。
っていうところですね。
はいはいはい、はい。まあ、そういう意味で言うと、まあ、本をとりあえず10冊以上読んで。
僕はそれはすごい大事なこと
だ。はい。で、副業アカデミーはアクチュエスさんのその窓口があるので。
うん、あ、そうです、そうです、そうです。うん。
問い合わせはこちらにしていただければいいという話になりますね。
まあ、もう変な話、そうだと思いますよ。
そうですね。
僕もそれこそ、昨年の、やった新築、6月に新築したんですけど、それの新築1棟と、あと、年末にも中古の1棟買ったんですけど、これ2つとも、アクチュエスさんで、紹介していただいた物件なんですよ。
そうなんです。
うん、そうです。それはぜひ、その、レビューをここで、
あ、そうです。
発表していただきたいですけど。
もちろん。
星いくつですか、まず。
あ、星はね、何点まで 5、まあ、5で。
5つ中。
あ、もう、5つでもう本当5つですよ。だって、なぜなら。
星5つ。
あの両方とも満室ですから。
いやー、
素晴らしい。結果がバッチリ出てるということですね。
しっかり出たのでね。まあ、ちょっと大変だったのもありますけど、もちろん。うん。
あの、まあ、もちろん岡村さんのね、努力の結果なんですけど、そうまあ、でもね、あれ、すごい。
よかった。
あの新築アパートが勝田台のエリアですよね。
はいはい、そうですそうです。はい、
でこれも土地から新築ですよね。
うん、そうですそうです。だからこれ人生で初めてやったんですけど、そうで、まあ、ちょっとこれがだからちょっとアクチュエさんの話になればなと思うんですけど、うん、やっぱり僕ね、それまで、まあ、8棟ぐらいやってきてた中で、土地から新築っていうのだけはやったことなかったんですよね。
うん、だからそのハードル高いんですよね。
まあちょっとね、そうそう、これはね、うん、もう本当イメージ通りでハードル高いんですよ。
そうそう。どう見てもハードル高いですよね。
そうそう。だからなんかね、そういうものに対して結構分かんなかったことに対してとか、やっぱり僕も次のアクションどうしたらいいんだろうとか、そういうのって結構見えてなかったんですけど、うん、これはなんかね、すごいアクチュエさんの方ではわりかしこう先回りしていろんなことやっぱ教えてくださったし、あとね、何しろ誠実にやってくれたんで、これちょっとごめんなさい、先に伝えときます、嫌なことみたいな、まあ、結構それ多いと思うんですよ。良くない不動産屋さんって嫌なことが後からどんどん出てくるんですよ。そうだけど、それ逆なんで、最初にやっぱりこう、なんつったらいいんだろうな、伝えづらいこと先に言ってくれて、でそれ織り込みになって、で結局後から、あとはもうなんか、なんつったらいい、待ってりゃいいだけというか、その、いい話で終わっていくっていうような流れになるんで、
なるほど、
すごい気持ちいい取引、ディールになったかなっていうのは、ちょっと思っていて、なので、まあ、なんかそういった点で言うと、まあ、なんか一言誠実なところだなっていうのは、すごく僕もね、結構何個か業者さんいっぱい付き合いありますけど、なんかそういった意味で言うと、はい、なんかそこはなんか通販番組みたいなのちょっといまいちですかね、紹介できる、
いやいや、ありがたきお言葉ですよ。本当に
でしたね、はい、
さらに何よりもそのちゃんとお客さんがついて、収益が出てると、
そうです、
これはやっぱりそのアクチュエスっていう不動産会社ではなくて、後ろに副業アカデミーが親にそれがいるので、
そうですよね。そう、
まあ、そこがし
っかりそう言っていただけて、ありがたく幸せ。はい、
全く
そうです。でも、土地から新築も、まあ、僕がもともと、やっていたので、その辺も岡村さんにはちょっとこう、見てもらってたというか、その辺も、あったので、すごく、あと、一緒にやってる、アクチェスの代表で田中というのがいますけど、
はい。彼も。こちらにも来ていただきましたね。
あ、そうそう、ポッドキャストにも出てもらってて、彼も自分で新築アパート経験してますし、中古の一棟も持ってますし、で、僕が買って仕込んでた、RC とか、木造のアパートとかも、彼も一緒に組み立てやっているので、まあ、そういう人間たちが、サポートさせてもらうんで、その、なんていうんですか、あんまり大きな、道をこう外れず、しっかりといい物件が仕上がるとか、いい物件買っていただけるっていうふうには、まあ、なってる自負は一応あってですね。で、まあ、あとは岡村さんがそうそう、もう元々しっかり自分でやってるし、自分で分析して、自分で努力する、自責マインドが出来上がってる人なんで、勝田台も、埋まるまではね、新築の、全くゼロの、12分の0からね、始まるアパート経営っていう。
新築はそうか、ハードルが高い上にそれもあるんですね。
そうなんです。
その辺ゼロからスタートっていう。
思ったよりお金が出てったってね、岡村さん、話も。
もう、そう。これどっかで動画撮った記憶あるので、まだそれも探してもらって見てもらってもいいです
か。これは、そう、あれそう、令和の富裕層研究所っていう、私がやってる YouTube チャンネルがあって、はいはいはい、そこは、ポッドキャストでも以前紹介させてもらいましたけど、そこに岡村さん何回も出てもらってて、そこでもちょっと話してもらってるんで、はい、すごい面白い話なんですけど、はい、まあでも結果は今満室にな
りました
ね、はい、なって、あれ、蘇我ももうそっか、もともとも満室状態で変えてますもんね。
これ、この間ね、松さんが奈良市の話で言ってましたけど、蘇我の、その、今回買ったやつ、アクチュエさん、アクチュエさん経由で買ったやつは、まだ満室なんで、僕はまだ、そこ中一回も見れてないんですよね。こういう現象が起きるということなんで。
すごいよな、
まあ、嬉しい悲鳴なんですけど。
はい、本当ですね。
そうか。お客さんが全部入ってる状態で、購入できるってい
う、入れない。
ね、
いや
ことにはな、
サインしただけ。 っていう。
そう、本当に最後した。いやまあでも、ちょっとまあ、今回、そのお勉強って話のところだったんで、うん、なんかまあ、うん、これからスタートする人に向けての、なんかこう、メッセージってで言ってたそうですけど、
うん、いや、もうぜひお願いします。ま
あなんか、でも、ね、サインしただけでっていうので、なんかじゃあ楽なんじゃんっていうふうに思われがちだと、ちょっといまいちなんで、うん、ある程度、兜の方は締めといた方がいいのかなって思うので、うん、あれです
ね。はいはいはい。
でもやっぱりね、購入の際、ちょっとなんか大事な、こととか契約の話とかっていうところで言うと、うん、やっぱりね、うん、無理な交渉とかっていうのを結構する人多いと思うんですよ。やっぱりなんかこう やったことない人としてやっぱ不動産って高いものなんで、
うん、
ちょっとでも安くならない、まあそれはいいんですよ、安くならない安いものを買うっていうのが投資で大事なことなんで、
うん、
だけどやっぱり相手あってのいわゆる取引になるわけなんで、うんうん、売り主さんがいて自分たちが買い主になってっていうところで取引が成立するっていうところで言うと、やっぱ相手の気持ちには絶対なった方がいいと思うんですよね、
うん、
そうすると無理なそのなんか、値下げ交渉とか、
うん、
そういうこうあのなんですかクレクレになっちゃうみたいなところって割かしなりがちだし、あとちょっと勘違いしやすいのはお客様僕でしょって思いがちなんですけど、
はいはい、
そうでもこれはね、うん、すごく間違っていて、うん、もう変な話不動産においては自分が一番ヒエラルキー下なんですよ。これは分かっといてもらいたいんですけど、一番偉いのは銀行さんなんですね。銀行が一番お金出してくれるから偉いわけで、で次にあの物件を紹介してくれる業者さんであって、でも一番雑魚なのは自分なんですよっていうところなんで、それをやっぱりまずしっかり、ね、抑えておいた上でお客様っていう気持ちでいちゃいけないよっていうのはすごくやっぱり
気に
した方がいいかなっていうのは、
なるほど、
本当に思います。
うん、重要な話だな、
そう、これをね間違って言っちゃってもう一生物件の紹介が来ないとか、うん、あとはなんかその銀行融資が下りないとかっていうのは、まあ、僕何人も知ってるし、そういう人でね、
なるほど、なるほど、ここはね、あ、そういうことがありえるのかもしれないですね。
ちょっと大事にした方が思いのほか泥臭い現場というか、うん、人間臭いところなんで、はい、そう、不動産業界って、だからそこはちょっとなんか大切にしておいた方が、心構えとして大切にした方がいいところかなというふうには思いますね。
その不動産業者がいい物件が出た時に誰に伝えるかっていうのは、
うん、
まあやっぱりその不動産業者の方が選ぶわけですから。
そうです、そうです。
いや、間違いないですね。
一気に3人にお伝えして早いもん勝ちとかしないですもんね、絶対。
パターンとして多分それはあるとは思うんですよ。
あ
るとは思いますけど、でもやっぱりこの人に買ってもらいたいなって思ってもらえる人になってるかどうかって、めちゃくちゃ大事なことなんですよ、やっぱり。だから、で、まあ、バッて流すっていうのも当然、ものによってはあると思うんです。なんですけど、大事なことって、それって僕らではどうにもコントロールできないことなんで、
はいはいはいはい、
僕らとしてやれることって、いわゆるあの人に買ってもらいたいっていう人になっとくっていうことだと思うんですね。それが自助努力として自分でやらなきゃいけないことっていうことで言うと、まあ、なんか変える人ですよ僕はって、まあ、日和らないで決断できますよっていうこともそうだし、いい物件紹介してくださっていつもありがとうございますっていう、そういうなんかこう感謝の気持ちがちゃんと、素直に出せる人であったりだとか、まあ、なんかそういう常識的なところっていうところは多分大事なんだろうなとは思って、ていますね、はい、まあ、9年間 やってきましたけど、はいはい、
その岡村さんが不動産でその僕から見るとすごい結果を出されてると思うんですけど、そこのやっぱ根底には自分は客じゃなくて、僕がその紹介してもらってる方なんだからという気持ちでいたからいい物件が入ってきたということですね。
まあ、もうって言って思ってもらえたら嬉しいなと思うし、ぜひ皆さんもアクチュエスさんに行くときは偉そうに行かないでほしいなって
。いやでも本当
結構自分にそれがいいってことですもんね。
まあでもそうそうそういうことですよ、はい、本当に何でもそうだと思いますけど、ね、
でもやっぱり変える自分であることは一つありますよね。その銀行融資とか自己資金とかその属性とかの、そういう戦闘能力の意味で変える自分っていうのが業者さんに伝わってるのはまず一つですよね。
う
ん、
そうそう。
で、もう一つは、そう、今岡村さんが言ってくれたような、あ、この人にまず買ってほしいなとか、まずこの人に紹介したいなみたいな、ふうに思ってもらえる自分がそういうあり方でいると。 このどっちもがあって実現していくっていう、いい物件が手に入るっていうことには、まあ間違いなくなりますよね、今のお話で言うとね。
さっきあの、松田さんが最初におっしゃってた、変える自分っていうところの話で言うと、なんかこれちょっとテクニカルな具体的な話になっちゃうんですけど、例えばなんかこう、僕だったらなんですけどね、なんかこう、8000万円ぐらいの物件が出てきましたっていう風になって、で、その8000万円に対して、最初に銀行にその物件も持ってっちゃって、で、まあなんか7000万円までだったら融資出ますっていう話を一応取り付けておくんですよね。で、自分で自己資金としては、まあじゃあこの物件に対してじゃあ1割、8000万の1割なんで800万円出せるって状態にしておいて、7800万円だったら、あの物件買えるっていう状態を一応自分で作っておいて、で業者さんに話持ってって、まあ例えばこう今8000万円で売れてるんですけど、僕一応7000万は銀行からお金借りれるそうです、で800万は自分で自己資金出そうと思うんで、7800万円だったら買えるんですけど200万値下げしてもらえませんかねっていうアプローチはありだと思うんですよ。
なるほどなるほど。
だけど8000万で売ってる物件をいきなり7000万にしてくださいっていうのはこれはダメだと思うんですよね。そ
う、
だからさっきのその買える自分であるっていうのは、自分でこっちでやれることは全部やっておくっていうことをして、その上で交渉っていうのが次に出てくるっていう話になると思うので。
なるほど、そうか、その差し値を入れたら、その買えないだけじゃなくて、その異様な差し値を入れちゃうと、不動産業者の人にこの人買う気ないのかなって思われちゃ
いますね。まあそうですよね。そうそうそう。そう。だからまあ結果そうすると、そう、あの人間性も疑われちゃうし、
後回しになっちゃいますよね。
そうそうそう。だからこっちでやれることはしっかりやっといた上での交渉にならないと、まあうまくないよっていうふうな話っていうのは、よくあるなと思っているし、あの、僕自身もそれで差し値が通るっていうことは結構多いので、先に銀行とか資金調達面を、あの、僕の方でできる方の資金調達面を済ませておくと。そこを元に交渉するっていうのが、まあ、なるほど、今のところ成功法かなとは思って。
はいはいはい。だからその値切りをするにせよ、ちゃんと自分でここまでは用意できますというところまで、やった上で出してくると、向こうもその、
気持ちよく、そうですよね。
気持ちよく、その、考えてくれるってことですよね。
そう、本当です。
なるほど。
今ぐらいね、融資の話まですると、物件そのものの評価でもあるから、あの、もちろんその買い主さんそれぞれの信用はありますけど、物件の評価が伸びきらないっていう証明にもなるんですよ。
そうですね。
そう。だからこの物件。
伸びきらないってどういうことですか？
あ、要するに、例えば、売り主さんが8000万で売りたいとしても、実際に買い付け入れてくれた人が7000万しか融資出ませんって言ってきたら、
はい。
そう、買い主の人の属性はもちろんあるんですけど、あの、いや、物件の評価が伸びなかったっていう、あの、これが、そうそう、あの、オーバーローンする物件も全国見れば、まあ、あるはあるんですよ、公積算評価でね。なんですけど、そうじゃなくて、逆に評価が伸びきんないから、自己資金800万入れなきゃいけないと。なんで、200万どうか値引きしてくださいませんかって言った時に、まあ確かに物件評価伸びなくて、値付け高すぎたよなって、売り主が思うこともあるんですよ。
なるほど、なるほど、なるほど。
物件評価がそのままで伸びないのは確かに、みたいな。俺が値付け強気だったから、まあ200万値をするか、7800円買ってくるって言ってるし、みたいな気持ちが伝わったりするんで、そういう意味でもそうやって今みたいにちゃんと銀行に、あの評価を取って、あの、ちゃんと誠意を持って値段交渉してるっていうのはとってもいいんですよね。数字が通ってるし、そうそうそう。本気な証だし、みたいな。で、確かに、うち、こっちが高く値付けしすぎたか、と思うケースもあると。
なるほど。
売り主側もね。
なるほど。
そうそうそう。
そ
う
か、そ
う
か。
だから、すごく今の岡田さんの話は、実践的だし、一番こう、うまくいきやすいパターンですよね。
まあ、ちょっと時間はかかってしまうかもしれないんです
よ
ね。
確かに。まあ、行く予定返事がね、そうそうそう、遅かったりもね、すごいするから。
まあ、そういう経験は私とマサさんはよくありますけど、なかなか評価が出ないっていうことで。
これはある。
そう。ありますけど。
他の人にね、取られちゃう、そわそわみたいのは、そうあったりね、しますけど。
まあ、でも、そういうふうなやり方をしていった方が、基本的には間違いは少ないかなと思います。
なんか、ちょっと少し話ずれますけど、まとめたいのは、まとめたいというか、まあ、岡村さんが自分ではこれ言えないことだから、僕がちょっと言わせてもらうと、なんで彼がこうやって成功、結果出すかっていうと、一つね、あるんですよ。失敗を責めずに、成功を感謝できるっていう、 人なんですよ、うん。岡村直樹という人間が。で、これ、すごい、重要な、なんていうのかな、人間としてのあり方としてめちゃめちゃ重要だな、みたいな、思ってて。で、僕もそうありたいな、といつも思うんですけど、普通逆なんですよね。失敗した時って、人のせいにしたいんですよ。
うん、自分のせいじゃないと思
う。そう、思いたい。そうそうそう。うん、で、成功したら自分の手柄にしたいじゃないですか。
はいはいはい。
そう。これが普通なんですけど、まあ、その 逆なんですよね。岡村氏の発言とか、動きが、うん。で、これがね、すっげえ、めちゃめちゃすごい大事だな、みたいな、いつも思ってて。だから、例えば僕が何かで、岡村さんに迷惑をかけたこともあるわけですよ。
うん、
28年の付き合いの中で。う
んはい、はいはいはい。
そうそう。で、そういうのは、全然、お、小林どうしてくれるんだよ、みたいな。責任取れよ、みたいにならないんですよ。それはありがたいな、と思うんで。で、逆に僕がなんかサポートした、不動産のサポートしたことは、4回の中で聞いてもらいましたけど、うん、あれはこうね、はい、マサさんのおかげで、とかって言ってくれるわけですよ。
そうですよね、う
ん。そうそう。で、それは感謝してくれるわけですよ。そう。で、このあり方ってね、なかなかできないですよ。そう。これはね、本当にな
ん
ていうの。言葉、意味では分かってても、実際に行動で、これできないですよ。
自分の内面の話ですからね。
そうそうそうそう。
だってその、うん、悪いことが起こった時に自分のせいだと思えて、
う
ん、
そう。
いいことが起こった時に誰かのおかげだと思えるっていうのは、心の底から思えるっていうのは内面のことですから、なかなか。
そうなんですよ。うん、そう。で、これがね、本当に簡単じゃないんですけど、リスナーの皆さんもちょっとずつこういう、マインドセットじゃないですけど、あると、うん、結局それが自分のためになるっていうか、
うん、
そういう人がうまくいくんですよね。で、そういう人がチャンスも来るし、すごいより素敵な出会いも多くなるし、
うん、
なんて言うんだろう、自責マインドだから、
そうですね。自分で全てを責任取るつもりの人じゃないですか、その人は。
うん、そう。これがね、やっぱし、すごい肝にあるんですよね。僕としてはそれを感じるんですよ。そう。はい、だから、うまく、物件も結局買えることも増えるし、なんて言うんだろうな。まあ、いい話が来やすいし、
うん。
そう。で、トラブっても自責マインドで乗り越えて行動が続くし、みたいな。
うん。うん。
うん、だから、で、そうなんですよ。で、そういうのって、そういう類友なんで、そういう人がそういう人を見つけるじゃないけど。
そうですよね。
そう、はいはいはいはい、そうそう。だから、うん、いい人と、レベル高い人、幸せな人との関係が増えていく、みたいな。そうそう、うん。僕自身も比較的そういう実家が自分にもあって、なるべくそうあろうとしてるから、はい、それがやっぱり、ですよね。まあ、不動産投資限らないですけどね。何するにしても、そのあり方があれば、大体物事ってうまく いくのかななんていうのは、改めて、小松さん話聞いて思いましたね、今回は。
うん。
これ目つぶって、噛み締めて聞いてまして、すいません。ありがとうございます。
いやいや。岡村さんの場合、それが得だという、うん感じでやってるんじゃなくて、もうナチュラルにできてる感じですよね。
あ、まあでも
自分でどう思います岡村さんその辺。
でもね、やっぱりギブアンドギブなんてよく言いますけど、うん、あれってまあやっぱり成人君主じゃないんで、
うん、
その最終的にはやっぱりテイクは欲しいわけなんで、
うん、
もちろんね。でも、うん、さっきの話だけど、その先んじてテイクばっかりっていう風になっちゃうと、自分がある程度価値のある人間になってないと、うん、やっぱいい情報なんて来やしないわけなんで、まあそういうもんだよなっていうのをまあ本質的に理解していると、うん、もう自然とそれはやっぱりなんか、人に感謝していくところから始まっていかないといけないし、失敗ね、うん、人にこう、どんどん押し付けていくなんていうふうにやった日には、いい話当然来ない、もうさっきの話じゃないけど、
う
ん、も
う
物件の話は、
う
ん、全部、あの人後回しにしようって、まあ大体自然の摂理でなっていっちゃうっていうのは、うん、まあなんかこう、実感というかね、まあなんか周り見ててもそうだと思ったっていうところから、まあ僕は努力してそうしてった、まあ今なってるかどうかわからないですけど、でもそういうふうな心構えではいようとはしてるのは間違いないですね。
なるほど。そうですよね。で、不動産屋さんに対するその
姿勢っていうのも、そうそう、ね、はい、自分が一番下だからっていう、あれもそれじゃ、そうですよね。
でも、まあ、それはそうだと思うんですよね、やっぱね。
だからそうみんなに感謝できますしね、
しない
ね、銀行のおかげで業者さんのおかげでってね、うん、思えるっていう、うん、あれお客さん目線で一番上にいると思ったらね、そうならないですから。
そうそうそう、
はい、うん、そうそう。で、多席になるんで、そういう人って。
うん、
そう。で、この辺がもう違うんですよね。
うん。
そうそうそう。これはちょっと皆さんぜひね、参考にしていただきながら。
はい。
まあ、不動産投資については、我々の方でも、不動産の、講座もしっかりやってますし、物件探してる方は、アクチェスっていう、はい、先岡山さんが、だいぶティーアップしてくださったんですけど、 はい、アクチェスでも一生懸命いい物件を紹介するっていうのをやってますので、うん、ぜひお問い合わせご相談いただければと思ってますんで、
はい、
はい、
よろしくお願いいたします。はい、岡村さん、4回にわたってありがとうございました。また遊びに来てください。はい、
ありがとうございます。
ゴルフの話もぜひ一回してください。
うん、なるほど、うん。そうですね。
また、ちょっと、今後また出演していただけたら大変ですし、はいはい、思います。
よろしくお願いします。
ちょっと、錆びついてるかもしれないですけど、すいません。
いや、全然錆びつかないと思う。
そんなわけないです。
磨かれそうだから。はい、はい、ありがとうございます。
本日もお疲れ様でした。副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
岡村直樹と、
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。